御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第11章2節から6節。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。もし私どもが人生の最後に一つだけ神様に質問をしていいと言われたら、一体何を尋ねるでしょうか。最後にどうしてもこれだけは神様に聞いておきたいと思っていることとは何でしょうか。まあ、急にそう言われても困ってしまうかもしれません。まあ、日頃神様に聞いてみたいと思っていることはたくさんあるからです。だから一つだけと言われても、まあ、困ってしまう、そう思う人もいるでしょう。あるいは私は神様に聞きたいことなど何一つありません、私はもうここで満たされていますから何も聞く必要はありません、もうこれで十分です、そういうふうに言う人もいるかもしれません。しかしながら、まあ、少し時間をかけて人生の最後の問いについていろんなことを考えるならば、やっぱりこのことを聞いてみたい、このことを尋ねてみたい、そういったものが何かしら与えられるのではないかと思います。そして神様に最後に尋ねたいと思っているそのことの中に、これまでの自分の歩みが凝縮されて見えてくるのではないかと思います。安易なことはもったいなくて聞くことはできないんです。まさに自分の存在をかけた最後の問いとはどのような問いなのでしょうか。ヨハネと呼ばれる人物が牢屋の中から弟子たちを通してシエスに質問したその問いが記されていました。第11章3節です。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエス様、本当にあなたが私の救い主なのですか。イエス様、本当に私はあなたを信じていいのですか。あなたを信じたいのですが。イエス様、あなたは救い主ではないのですか。他の誰かを待たなければいけないのですか。シエスが私の救い主であるかどうかを問う切実な問いがここにあります。そしてこの問いがどこから発せられたのかというと、それは牢の中からでした。もっと言うならば、死を前にしたその状況からヨハネは問いかけるわけです。ヨハネはこの時牢の中にいました。何か大きな罪を犯したわけではありません。世の支配者たち、権力者たちの罪を厳しく指摘しただけで捕らえられ、牢に入れられました。そしてついに牢の外に出て自由な身になることはありませんでした。やがて支配者の手によって首をはねられることになります。その様子は第14章に詳しく記されていますが、捕らえられていたヨハネはもう自分は外に出ることはできないということをどこかで知っていたのでしょう。自分の死が近いことも知っていたのでしょう。牢の中で自分の死を待たなければいけないということ、これは何を意味するのでしょうか。どのような時間がそこで流れているんでしょうか。私どもはヨハネの気持ちをすべて察することはできません。しかし自分の死を見つめるというのは自分の命を見つめるということでもあります。それは同時にこれまでの自分の歩み、自分の生き方を振り返るということを意味したのだと思います。ヨハネはそこで何を思ったのでしょうか。イエス・キリストのことを思ったんです。そのヨハネがシエスに問うんです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければいけませんか。イエス様、本当にあなたを救い主と信じていいのですか。ヨハネの命、ヨハネの救いはまさに主イエス・キリストにかかっていました。あなたが本当に私たちの救い主なのですか。この質問をしたヨハネという人は まだ信仰の確信が与えられていない未熟な者、つまり未信者の方であったり、また求道者の方であったり、そういった立場のある人だったのでしょうか。イエス様が本当の救い主かどうかわからない、その確信を持てないということは、信仰者としてかなり危ういのではないか、まあ、そんなことをつい考えてしまうかもしれませんが、でもヨハネは未信者でも求道者でもありません。ヨハネは預言者です。神の言葉を語るために使わされた預言者でした。聖書には旧約聖書と新約聖書がありますが、その旧約と新約をつなぎ、その架け橋となった預言者とも言われています。旧約と新約の間には深い溝がありました。約500年の溝です。その間人々は旧約の預言者たちが告げた救い主をひたすら待ち続けました。待つと一言で言っても、それあまりにも長すぎるんです。最初は期待して待っていたかもしれませんが、その期待がだんだんと不安へと変わっていきます。旧約の預言者たちが語った神の言葉が古く思えてくるようになったのです。神の言葉が自分たちの生活に意味を持たなくなってくる。まさに彼らは死んだも同然の状態になっていました。しかしそこに現れたのがこの預言者ヨハネです。神の言葉を語りつつ、そこでヨハネがしたことは何でしょうか。今私たちは大降雪アドベントの時を過ごしています。毎年祝っているクリスマスですが、まあ、今年も新しい思いでもう一度主イエスのお迎えする準備をしています。ヨハネも働きもまた、人々が救い主イエス・キリストを喜んで迎えることができるための道備えをする、それがヨハネの働きでした。ヨハネはシエスの遠い親戚にあたる人物です。シエスがお生まれになる約半年前にこの地上に生まれました。ヨハネは預言者として自分の後に来られる偉大なお方、つまりイエス様を指さして、この方こそあなた方の救い主である、そのことを人々に大胆に語りました。だから悔い改めて神様に立ち返って洗礼を受けるように進めたんです。それでこのヨハネのことを洗礼者ヨハネと呼ぶことがあります。同じマタイによる福音書第3章の11節には次のような言葉があります。ヨハネが語った言葉です。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れている。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。またヨハネはシエスに洗礼を授けた人物でもあります。ヨハネは自分がイエス様から洗礼を授けていただくべきであって、あなたに洗礼を授けるような資格は私にはありません、まあ、そういうふうに言うんですけれども、でもシエスは私も罪人の仲間入りをしたい、そう言ってヨハネから洗礼を受けました。まあ、このような話を聞くだけでも、ヨハネは聖書の中でどれだけ偉大な人物であるのか、そのことが少し分かっていただけるかと思います。ヨハネは神様を信じていない人ではありません。誰よりも神の言葉を信頼し、人々に向かって私の後から来る方こそ私たちの真実の救い主であると力強く語った人物です。むしろまだ神を信じきれていない者たちを信仰に導く指導者でありました。しかし信仰者のリーダー的存在ともいえるヨハネがどうして、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、そのような、まあ、いわば教会に初めて来た人がするような質問をここでしたのでしょうか。預言者らしくないではないか、信仰者らしくないではないか、そういうことになってしまいます。もしヨハネから洗礼を受けた人々がこのヨハネの問いを聞いたらどんな思いを抱くでしょう。あの時は確信を持って御言葉を語り、来たるべき救い主を指し示してくれたではないか、それなのになぜヨハネ先生はこんなにも自信を失ってしまったのか、そう思うことでしょう。なぜ死を疑っているのか、死を前にしているからかもしれない。しかし 死を前にしているからこそ信仰を確かに持つべきではないか、確かにするべきではないか、なぜそれほど弱々しい姿になっているのか、そんな先生の姿を見たくはない、そのように言う人も出てくるでしょう。このヨハネのあまりの変わりようですね、なかなか理解できない、そういう人たちがたくさんいます。だからここからいろんな解釈が生まれました。ヨハネがシエスのことを疑う、シエスのことを信じられなくなる、そういうことはまず考えられないのであって、でここはヨハネの弟子たちを教育させるために弟子たちを直接シエスのもとに行かせていろいろと質問させたのだというのです。あるいはここでヨハネはあなたは救い主ですかと質問しているのではなくて、あなたこそ救い主ですよねと確認しているだけなんだと、そういうふうに言う人もいます。けれども文脈の流れからして、少し無理がある読み方ではないかと思います。やはりヨハネは牢の中で、死を待つ中で、最後にどうしても尋ねたかったのだと思います。これまでの自分の歩み、自分の働きを思い、またなぜ今自分がこういう運命にあるのかを思いながら、どうしてもシエスに尋ねたかったんです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、本当にあなたが救い主なのですか、本当にあなたを信じてもいいのですか、あなたを信じて死んでもいいのですか。それにしてもなぜこのような問いが生まれたのでしょう。で、一言で言いますと、ヨハネがこれまで信じてきたことと今自分が実際に体験していること、経験していることの間に大きなギャップがあるということに気づかされたからです。で、ヨハネがこれまで信じてきたこととは何なんでしょうか。神様について、特に自分の後から来られる救い主について、ヨハネはその救い主についてどういうふうに信じてきたんでしょうか。それは第3章を読んでいただきますとよくわかるんですけれども、例えば先ほど第3章11節の御言葉を読みましたが、その続く12節にはこのような御言葉が記されています。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。身というのは、ほうきのようなものですね。それで脱穀場を隅々まできれいにする。そして集めたもみ殻を火で焼いておしまいにする。シエスがなさることはそういうことだとヨハネは言うんですね。火で焼くというのは、これは裁きをイメージする言葉です。他にもヨハネはこの3章のところで、斧はすでに木の根元に置かれているとか、良い実を結ばない木は切り倒されて火に投げ込まれる、そんなことを言っていますね。ヨハネにとって神様といえば怒りの神様、裁きの神様、そういうイメージだったんです。人々に悔い改めを迫ったヨハネですが、それもまた神の怒りを全面的に強調する、そのようなメッセージを語ったのでありましょう。それを聞いた人たちは深い恐れを覚えて悔い改め洗礼に導かれていったのではないでしょうか。ヨハネが言っていることは決して間違いではありません。神様は正しい方ですし、また聖なる方です。間違っていることや罪をほったらかしになさるお方ではありません。人間の不義に対して怒りを覚え、ご自身の正しさを貫かれるとき、それは裁きとなります。だからヨハネが期待していた救い主というのは、悪い者たちや罪人たちをバッサバッサと切り倒す、そのような裁き主だったんです。イエス・キリストの到来によって、本当にこの目に見える形で全てが新しくなるんだ、そのことを期待し、そのことを人々に伝えていたんですね。そのことを信じていたんです。しかし救い主として来られたシエスはそこで何をなさったのか、実際はどうだったのかということです。シエスはヨハネの問いに次のようにお答えになりました。ヨハネの弟子たちにこう伝えるんです。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、 耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。つまり主イエスが地上で行った救いの御業の数々、これは憐れみの御業であったということです。裁きの業ではない、憐れみの業だったということです。人々から見捨てられ、顧みられない者たちを主イエスはご覧になって、心を激しく痛められ、彼らを苦しみから解き放ってくださいました。で、ここに記されている御業も、神様である主イエスにしかできない御業です。主イエスによって癒され救われた人々はどれだけ喜びにあふれたことでしょうか。しかしヨハネの目には、これらの主イエスの技が小さく無力に見えたのでしょう。目の見えなかった人が見えるようになったところで、この世界がどう変わるのかと、そう思ったのでありましょう。一人の人間の目が見えるようになっただけではないか、この世界は依然として闇に包まれている。規定していたことと全く違う、こんなはずではなかった。さらに主イエスは罪人さえも食事に招かれ、彼らと仲良くしておられます。ヨハネの目からすれば、本来真っ先に裁かれるはずの徴税人さえ主イエスの食事の席にいるというんです。主イエスは罪人や敵に対して報復をするというのではなくて、罪人を許すことにおいて神の恵みと憐れみを示されました。主は食事の席でこんなことをおっしゃいました。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。おそらくこの言葉をヨハネが聞いたならば、おそらくひっくり返っていたことでありましょう。牢の中で主イエスがなさっていることを聞けば聞くほど、嘘だろ、こんなはずじゃなかったのに、そういう思いが強くなっていきます。ヨハネは御言葉に忠実に生きていました。自分が信じたように行動し、信じていることを語ってきました。権力者をも恐れず、彼らの罪をも指摘しました。でもその結果、捕らえられ殺されようとしています。もし主イエスが自分の期待した通りの裁き主であったならば、イエス様のために命を捧げても惜しくはないでしょう。主イエスが彼らを裁いてくれるからです。そして自分は報われるわけですね。でももしそうでないとしたならば、どうなるでしょうか。自分の人生は無駄になってしまうということになります。そして自分の死もまた無駄死にだということになってしまいます。だから問わずにはおれなかったんです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエス様、本当にあなたが私の救い主なのですか。本当にあなたを信じてもいいのですか。それとも他の方を待たなければいけないんですか。ヨハネはここに来て、ついに主イエスを少し疑い始めています。しかしこれまでずっと信じてきた方を疑わなければいけない、これがどれほど辛いことであるのか。状況は違っても、私どもにもこのヨハネの気持ちが痛いほどわかるのではないかと思います。そして私たちもまた、信じていることと実際の生活の間にあるギャップに苦しみを覚える、そういう経験をいたします。生きることは喜びであるとか、この世界には希望があるとか、そういうふうに言うけれども、実際の私の生活はどうだろうか。もちろん私はイエス様を救い主と信じているけれども、また聖書が言うことは正しいと信じているけれども、そしてそのように生きたいと願っているけれども、でも今本当につらい状況に置かれていて、喜びどころではないんです。神様、この御言葉は今の私に何をもたらすというのですか。正直何の意味も持たないではないですか。信仰が弱い私にはよくわかりません。こんな状況でも人生に意味はあるとおっしゃるのですか。神様、それはあまりにも厳しすぎます。来たるべき方はあなたでしょうか。 それとも他の方を待たなければなりませんか。ヨハネのこの問いに対して、主イエスは直接的な仕方でお答えするということはなさいませんでした。つまりヨハネに対して、なぜ私を疑うのか。私こそあなた方の誠の救い主なんだ。だから私を信じなさい。私こそ来たるべき救い主なんだ。そういう仕方でお答えにならなかったということです。代わりに先ほどの五節の御言葉を読みましたように、主イエスが救い主として今実際になさっている技、その一つ一つを紹介するような形で主はヨハネに答えられたのです。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。これはイザヤ書の第35章また第61章の言葉から取られた言葉でもあるんですね。つまり主イエスがなさっていることは決してヨハネが驚いたり、ヨハネががっかりした、がっかりするようなことでは決してないんです。昔から神様が告げていた約束であるということです。ヨハネを聖書を読めばわかるだろうと主は語りかけるわけです。そしてヨハネが言うように、たとえこれらの主の御業がヨハネの目に小さく見えたとしても、期待外れに思えたとしても、それもまた神様の御心であるということです。つまり神様のご支配というのは小さく低く隠れた仕方で訪れるということです。で、このことはクリスマスにお生まれになった主イエスのことを思い起こせばよく分かっていただけるのではないかと思うんです。主イエスは自分の力では生きていくことができない全く無力な赤ちゃんとして、血のみ子としてこの世界に生まれてきてくださいました。そして生まれた場所も馬小屋であり、家畜の餌を入れる貝場奥に寝かされたんです。でもこの方こそあなた方の救い主だというんです。神様の力というのは、そうやって神様ご自身が小さくなるところ、低くなるところに大いに表されるんです。その最たるものがキリストの十字架です。十字架の中にこそ私たちの救いがあるんです。ヨハネは裁きの神を信じ、裁きの神を語りました。それは間違いではありません。でもその裁きを本当に受けたのは私たちではありませんでした。罪人ではありませんでした。主イエスが十字架の上で私どもが受けるべき神様の裁きを受けてくださったんです。私どもがもみ殻のように捨てられるのではなくて、焼かれるのではなくて、私たちが神様の前に豊かな実を結んで生きることができるように、主が代わりに十字架で神の裁きを受けてくださったんです。主は最後にこうおっしゃいました。私につまずかない人は幸いである。この言葉はどういう意味があるんでしょうか。ヨハネよ、なぜ私を疑うのか、なぜ私に失望するのか、そういう意味の言葉でしょうか。警告の言葉でしょうか。知った激励の言葉でしょうか。そういう意味もあるかもしれません。しかし同時にこれは招きの言葉でもあると思うんですね。私を信じる者は幸いだ、あなたも信じる者になってほしい、ここにあなたの救いがある、あなたの幸いがある、そういう招きの言葉でもあるのではないでしょうか。主イエスは誰一人として私たちがつまずくことを望んでなどおられないからです。私を救い主として受け入れてほしい、そう願っておられるからです。来たるべき方はあなたでしょうか。それとも他の誰かを待たなければいけないんでしょうか。そのようにヨハネが問うときに、そして私どもも同じように問うときにも、絶えずこのシエスの招きの言葉が実は響き渡っているんです。私につまずかないものは幸いである、私を信じなさい、ここにあなたの幸いがある。だからシエスを疑ってしまうほどの弱さや罪の中でこの問いかける問いっていうのは、これは決して虚しく終わる問いではないんですね。まさにそこで私につまずかない人は幸いである、ここにあなたの幸いがある、だから私のところに来なさいと 招く言葉が響くからです。また私どもの歩みというのは、主イエスと出会うという一点において、全てが満たされるわけですが、それでも生活の隅々を見渡すときに、自分の賭けであったり、至らないところがあったり、あるいはどうしてもこれだけは納得できないと思うことや、やり残したことなど、そういったことがたくさん見えてくるんだと思うんですね。特に年齢を重ねたり、死を前にすると、そういったことが一気に目の前に広がってくるのではないかと思います。でももう、その時にはもう自分の手に負えない。もう手遅れだ。そういったことが実際あると思うんです。主にあって満たされたという確かな一面があると同時に、やはりそこで悔やまれること、納得できないまま人生を終えなければいけないということもあると思うんです。あるいは肉体的にも精神的にも苦しみを抱えながら、最後の時を迎えなければいけない。そういうこともあると思うんですね。これは厳しいことですけれども、私たちの人生というのはそういう人生なんです。しかしそういう人の歩みは意味を持たないのかというと、決してそんなことはないんです。命の主が私につまずかないものは幸いである、招いておられるからです。つまずくことがないように主が責任を持って命の御手を差し伸べていてくださるからです。主はおっしゃいます。私があなたのためにしたことを見てほしい。あなたは今苦しみの中にあるから、私のことが十分見えていないかもしれないけれども、しかし私はあなたを罪から救った救い主なんだ。だから安心しなさい。あなたの人生は私の恵みで十分満ちているのだから。主イエスが私どもの人生を意味あるものとしてくださるのです。お祈りをいたします。主イエスにつまずくことがありませんように、つまずきそうになっても、たとえつまずいたとしても、主が救いの御手を差し伸べてくださり、信じる者へと作り変えてくださることを信じることができますように、闇に覆われているように見えるこの世界ですが、そのような中でも主が今も救い主としての働きを続けてくださっていることを信じることができますように、ただ一人の救い主である主イエスに望みを置くことができるようにどうかお導きください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。